皆さんこんにちは。エピソードに入る前にお知らせがあります。このポッドキャストにはトランスクリプトサービスがあります。全部のエピソードの日本語トランスクリプトとソロエピソードの英語翻訳 English Translation が欲しい人はぜひサブスクに登録してください。あと皆さんに一つお願いがあります。このポッドキャストを Apple Podcast で聞いてる人はレビューを書いてもらえると嬉しいです。 Spotify で聞いてる人は星をつけて評価してもらえると嬉しいです。他の日本語学習者におすすめしたいと思った人は Apple Podcast にレビューを書いてもらえると本当に助かります。よろしくお願いします。 OK、 じゃあ始めましょう。今日はですね、セラピーを受けた話をしたいと思います。まあセラピーって英語でも同じだと思うんですけど、日本語でセラピーとか心理カウンセリングと言います。はい、まあ英語でメンタルヘルスって言いますが、日本語でもメンタルヘルスとか、心の健康っていうふうに言うんですけど、まあちょっと心の健康が良くない時に受けるものですね。まあ心の健康が良くない時だけじゃなくって、もう日常的にセラピーを受けてる人もいると思うんですけど、日本ではセラピーを受けてるんだよねって誰かに言ったら、え、大丈夫？何かあったの？っていうふうに心配されます。うん。まだ日本ではセラピーを受けることはそんなに普通のことではないですね。うん、他の国に比べてまだセラピーは広がってないと思います。うん。だから私の日本人の友達の中でもセラピーを受けた人っていうのは私が知ってる限りではいないです。まあ海外に行ったことがあって、こういうセラピーとかカウンセリングっていうことに慣れてる人はもちろん受けたことがある人もいるんですけど、日本から出たことがない、もうずっと日本に住んでいる日本人の友達でセラピーを受けた人は私の周りにはいないです。うん。まあ私が知らないだけで私の周りにもセラピーを受けてる人もいるかもしれないんですけど、私の印象では他の国に比べてまだカウンセリング、セラピーっていうのは普及してないです。広がってないと思います。はい。で、なんで今日この話をしようと思ったかというと、私自身2021年に半年間ぐらいセラピーを受けてる時期があったんですね。で、セラピー受けて本当にいいことがたくさんあったので、これについてポッドキャストで話したいなと思いました。今これを聞いてくれてる人の中でセラピーに興味がある人とか、今ちょっと辛いことがあってセラピーを受けようと思ってる人がいたら、参考になったら嬉しいなと思います。まあ私自身2021年にセラピーを受けようと思ったのはちょっと元気がなくなっちゃったからなんですよ。うん。元気がなくなったっていうか、鬱になったんですね。うん。あんまり人に言ってないんですけどポッドキャストでこんなことを言ってもいいのかなって思うんですけど、もうオープンに話していきます。はい。あることがあって、その原因とかは特にここでは話さないんですけど、まああることがあってちょっとメンタルヘルスが悪くなったんですね。心の健康が悪くなりました。で、まあ鬱って言ってもすごくひどい症状がある鬱もあれば、軽い症状の鬱もあると思うんですけど、まあ私は軽かったのかな、ひどかったのかな、ちょっと初めてだったからわからなかったんですけど、本当にね、やる気がなくなりました。うん。仕事だけじゃなくて、なんかね、この間もポッドキャストで言ったことあると思うんですけど、生きる気力がなくなったんですよ。もう何もしたくないみたいな。もうベッドからも出たくないし、どこにも行きたくないっていう、時期があったんですね。で、人生誰しもそういうことはあると思うんですよ。うん。みんな言わないだけで。で、私はそれまで鬱になったことがなかったので、何これ、なんでこんなにやる気がないの、なんでこんなに 気力がないんだろうってすごい悩んでたんですよね。で、メキシコ人の友達がセラピーを紹介してくれました。はい。私の親友、ルベンっていうメキシコ人の友達がいるんですけど、ルベンがセラピー受けてみたらって言ってくれたんですね。で、彼はセラピーをもう受けていて、こういうメリットがあるから、セラピー一回受けてみたらいいと思うよって言ってくれたんですよ。で、彼のセラピストを紹介してくれました。だから初めてのセラピーはスペイン語で受けたんですね。まあセラピーは初めてだったから最初は日本語で受けた方が良かったのかもしれないんですけど、私にとってはそのセラピーすごく良かったんですよ。はい。グアテマラ人のセラピストの人と1時間ぐらい毎週話していました。うん。で、意外と日本語よりスペイン語とか英語の方が自分の感情が表現しやすかったりするんですよね。私の場合は。日本語ってあんまりこの自分の感情とかを人にシェアする言語ではないと思うんですよ。日本にはあんまり自分の感情を他人にシェアするっていう文化がないんですよね。だから、逆にスペイン語とか英語の方が私にとっては自分の感情とか気持ちを表現しやすいんですね。なのでスペイン語でやったんですけど、良かったなと思います。はい。で、まあ、メリットについて話したいんですけど、一つ目のメリットは、自分のことをもっと理解できたことです。はい。自分のことってわからないですよね。他の人のことは客観的に見られるのに、自分のこととか自分の気持ちってあまり客観的に見られないですよね。皆さんどうですか？まあ、客観的にっていうのは objectively っていう意味です。主観的ではなくて客観的に自分のことを理解できたのは本当に良かったなと思います。例えば、私は昔からっていうかね、中学生ぐらいからすごく完璧主義だったんですね。完璧主義っていうのは、簡単に言えば、何でも完璧にしようとすること。うん、完璧じゃないとダメみたいな。うん。で、なんで完璧主義になったのかっていうところから、そのセラピストの人と話したんですね。私たちの考え方とか思考パターンというのは thought pattern という意味なんですけど、思考パターンは子供の頃どんな環境で育ったかに結構影響されてるんですよね。大きく影響されてると思います。はい。だから子供の頃どんなことがあったかとか結構思い出したくないようなこともセラピストと話します。うん、やっぱりね、昔あった嫌なことを思い出すのって心地悪いですよね。心地よくないですよね。うん、だからちょっと簡単ではなかったんですけど、そういうふうに昔あったこととかどんな環境で育ったかっていうことを思い出すと、あ、だから私はこんな風に考えるんだとか、だから私は完璧主義なんだっていう風に自分のことがだんだん理解できるようになってくるんですよ。うん。はい。だから、例えば今自分にすごく厳しい人がいたとしますね。はい。なんで自分に厳しいんだろうって考えてもわからないんですけど、例えば子供の頃両親にすごく批判されてた人とかだったら、その批判されてる言葉をよく聞いてたから、自分にはあまり価値がないって思ってしまったり、自分はできないって思ってしまって、自分に厳しくなってしまったりもすると思います。はい。だからセラピーをすることで、そもそもなんで自分がそういう考え方をするのかとか、なんでこういう、ネガティブな考え方になっちゃったのか、っていうことを知ることができます。そのセラピストによると、子供の頃にどれだけいい環境で育ったとしても 必ずみんな何かの傷はあると言っていました。傷っていうのは scar ですね。はい。wound とか scar っていう意味なんですけど、みんな必ず何か傷を持っていて、それを癒さないまま大人になると、子供の頃からの傷が原因で自分のことを責めちゃったりとか、自分に優しくできなかったりとかしてしまうみたいです。なかなか日常の中で自分が子供の頃にどう感じてたかとか、どんな環境で育ったかっていうことを考える機会はないですよね。だからいい機会だったなと思います。はい。じゃあメリット2つ目なんですけど、2つ目は自分のことを責めないようになったです。自分のことを責めるっていうのは to blame myself っていう意味なんですけど、責めないようになった、自分にもっと優しくなったと思います。っていうのは例えば鬱になった時とか元気がない時に、私もそうなんですけど、よくしてしまうことは、なんで私はこんなに元気がないんだろう、なんでこんなネガティブに考えてしまうんだろうっていうふうに、ネガティブに考えてることをジャッジしてしまう。ネガティブに考えてる自分をジャッジするっていうことがよくあると思うんですよ。だから元気がない自分とか、ポジティブじゃない自分を、良くないっていうふうにジャッジしてしまうんですよね。そう、それがなくなりました。セラピーで人に話すことで自分の思考とか感情をもっと客観的に見られるようになりました。だから、これ瞑想をしてる人とかも聞いたことがあると思うんですけど、思考を自分だと思わない。自分が考えてることとか自分の感情を自分だと思わずに、自分の思考とか感情をこう流れていく雲のように見つめるっていうことができるようになりました。昔は、私もうこんなことを考えてよくないとか自分を責めてたんですけど、今は、今ちょっと悲しいんだなとか、今は元気がないんだなっていうふうに、なんか人のことのように考える。自分のことじゃなくて、同じ感情とか同じ思考がずっと続くわけじゃないですよね。雲のように流れていくと思うんですよね。だからそんな風に自分とちょっと話してその思考を見つめることができるようになったので、自分の感情とか思考にコントロールされないようになります。で、もう一つ良かったことは、自分の心の健康を一番に考えるようになったことです。はい。あんまり元気がない時は無理しないようになりました。前までだったら、元気がなくても元気出さなきゃとか、無理にこうポジティブになろうとしたり、無理に自分に元気を出させようとしたりしてたんですけど、もう今は、もう元気ないんだな今日。もう自分に厳しくしない。自分に優しくするようになりました。例えば、ちょっと今日なんかイライラするなと思ったら瞑想するとか、朝歩きに行ってちょっと自分の心を整理するとか、そういうふうに自分の心の健康についてちゃんと考えるようになりました。はい。一回スローダウンして自分の心を落ち着かせる時間を持つようになりました。まあ、まとめると、セラピーを受けてもっと自分との距離が近くなったと思います。もっと自分のことを理解できたし、自分に厳しくなくなったっていうことですね。もちろん今でも自分のことをジャッジしたり責めたりすることはあります。もう昔からの癖で、もうなんであんなこと言ったのとか私何してるのっていうふうに思っちゃうこともあるんですけど、昔に比べてだいぶ減りました。それに 自分に優しくなったことで、あまりね、自分の考えてることがネガティブじゃなくなりました。前はね、ちょっと寝てなかったり疲れてたりすると、頭の中の声がもうなんか敵になるんですよ。なんか敵っていうのはエネミーっていう意味なんですけど、もう何やってるのとか、なんかもう私全然できてないじゃんみたいに自分で自分を責めまくるっていう感じだったんですけど、今は例えば自分で自分のことを責めたら、あ、今責めたなっていうふうに気づくことにしてます。気づくだけでだいぶ変わります。自分の考えてることに気づくと、そこで思考が止められるんですね。もう気づくだけ、あ、私今自分のことジャッジしたなとか、あ、今私自分のこと責めたなって気づくだけでなくなるんですよ。不思議なことに。でもそれに気づけないと、もうね、永遠に自分のことを責めちゃったりとか、ネガティブな思考が止まらなかったりします。ネガティブになったら、もうずっとネガティブになってしまうこともありますよね。なんかもうコントロールできないみたいな。そう。でも、自分の思考に気づくと、自然にその思考が止まるんですよ。これは瞑想をしてる人も多分知ってると思いますけど、私はセラピーでもこれを学ばせてもらって本当に良かったなと思います。で、一番最初に言ったように、日本ではセラピーがまだそんなに広がってないんですね。うん。もともと海外に比べて人に自分の気持ちをオープンに話す文化ではないっていうこともあると思うんですけど、なんだろう、まだそのセラピーとかカウンセリングに偏見があるのかなと思います。うん。まあもちろん昔に比べてだいぶセラピーとかカウンセリングっていう言葉を聞くようになりました。でも、まだまだセラピーが普及してないので、もっともっと広がったらいいなと思います。っていうのも、皆さんももう知ってると思うんですけど、日本の社会問題の一つに、自殺があります。あまりポジティブな話ではないので、ネガティブなこと今聞きたくないっていう人は、ここでポッドキャスト止めてもらってもいいんですけど、やっぱり日本って自殺する人が多いんですね。で、特に日本の若い人の死因の第一位は自殺なんですね。死因っていうのは死ぬ原因、どうやって死ぬかっていうことなんですけど、それの第一位は自殺なんですね。まあでも20年前ぐらいに比べるとだいぶ自殺の数も減ってるんですよ。ただ世界のランキングだと毎年ワースト10には入ってますね。うん。2017年の政府のデータでは、世界でワースト6位だったと言われています。日本では結構人に話せないっていうことで苦しんでる人も多いのかなと思います。今は基本的にはセラピーとかカウンセリングは保険が使えないけど、保険が使えるようになったらもっと気軽にセラピーが受けられるようになると思います。今はセラピー受けたいと思っても、ちょっと高くて手が届かないっていう人もいると思うし、やっぱりまだ日本ではそれが普通じゃないから恥ずかしいって思う人もいるんじゃないかなと思います。だから海外みたいに日本でもセラピーを受けることが当たり前になればいいなと思います。アメリカの友達に聞いたら、アメリカではセラピストの人にもセラピストがいるよって言ってました。うん、セラピストでさえセラピーを受けてるって言ってました。日本もそんな風にオープンに自分の気持ちが話せる機会が増えたら、もっとみんな気持ちが楽になるんじゃないかなと思います。みんな辛いことありますよね。人生生きてたら辛いことも大変なこともありますよね。で、私もすごく辛かったことがあったんですよ。まあ今までもポッドキャストで 私も辛い時があったっていうことをシェアしたと思うんですけど、うん、ありますよね、みんな。で、それはもう今乗り越えて、本当に今は元気になったんですよ。ありがたいことに。うん、おかげさまで今はすごく元気に自分らしく生きています。で、その辛かった時に学んだことは、人生にも季節があるってことです。春夏秋冬ってありますけど、人生にも春とか夏みたいにこうアクティブに物事が動く時もあるし、冬みたいに寒くて暗い時もありますよね。なんかトンネルの中にいる感じで、全然光も見えないし、うん、全然前に進んでない気がすることもあると思います。でも冬だから悪いんじゃなくて、冬っていうのは我慢する時だと思います。なんだろう、あまり動かずにじっと耐える時期だと思います。で、その時期もすごい人生には必要なんじゃないかなと思います。冬に無理やり動こうとしたりとか、無理やりそこから抜け出そうとしても、もっとしんどくなるだけだなっていうことに気づきました。だから辛い時とか元気がない時に、無理に元気になろうとしたり、無理にポジティブに考えようとしなくてもいいと思います。ただそういうネガティブな感情があることを認めるとか、自分のことを認めるっていうことが大事かなと思います。まあ私よりももっと辛いことを経験してる人もいると思うので、私がこんなことをポッドキャストで言っていいのかなと思うんですけど、まあもし今ね、辛くてセラピーを受けてみたいって思ってる人は、これをきっかけにセラピーを受けてもらえたら、すごく私も嬉しいなと思います。本当に一人で抱え込むんじゃなくて、誰かに話したり、誰かに聞いてもらった方が気持ちも楽になるし、今別に辛くない人も、まあもし辛くなったら、私みたいにセラピーを受けてみたら気持ちが楽になる人もいるかなと思います。はい、じゃあ今日はこのあたりで終わりたいと思います。はい、まあちょっとね、重たいトピックだったんですけど、いろんなトピックについて話すことも大事だと思うし、まあもしこれを聞いてちょっとでも、元気そうなミク先生でもうつになるんだとか、うつになることって別に恥ずかしいことじゃないんだって思ってもらえたら嬉しいです。みんな辛いことはあると思うし、みんな元気じゃなくなることも絶対一回はあると思います。やっぱり体の健康と心の健康は一番大事だと思うので、皆さんも自分の健康を大事にしてください。はい、じゃあまた次のエピソードで会いましょう。またね。皆さん、今日も聞いてくれてありがとうございました。Please don't forget to follow this podcast so that you will not miss any of my future episodes. And if you like to improve your Japanese fast and effectively, please check out my course. Now you can listen to a few sample audios for free on my website, so you can check it out and see how it works. You have nothing to lose, so please try it if you like.It's an audio course, so you get to listen to it anywhere while doing anything, just like when you're listening to my podcast. So in this course, you will learn the most powerful grammar to express yourself, master the verb conjugation, expand your vocab because I make sure to use new vocab and expressions in each audio, and you will have more confidence in speaking Japanese.So if you want to become fluent fast and learn not boring sentences that we never use, but real Japanese that we actually use here in Japan and connect with people, please check it out. The link is in the description box. Okay, 最後まで聞いてくれてありがとう。じゃあまたね。